寺子屋たっちゃん
発見おい
寺子屋たっちゃん発見おい。さて今回もゲストがいますよ。
はい、おはようございます。まあ、じゃあの10日の日の日曜日にドリームサイエンス、
ね、
土曜日か、はい、ごめん、ドリームサイエンスが終わってってことで、実はその先週、この紹介をさせていただいて、ゲストに来ていただいた松下先生、それから関君生徒会長、雑談の中、
はい、
ごめん、
東海大商用の、
商用の、はい、ごめん、で非常にその話が雑談の中で面白いと感じたので、うん、もう一周急遽その今度はドリームサイエンスは離れて、お話を伺いたいということで今日のこの日を迎えたということでお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。実はあの雑談の中で関君が何になりたいのっていう、まあ、この FM ハイの職員との話の中で、まあ、農業関係やりたい、じゃあなんでそんなことになったのかっていうことは、まあ、その辺が非常に面白くてね、僕がなんでその時面白いかと思った、あるいは TJ が面白いかと思ったっていうのはね、その教育が家庭でなされてきてた、教育のもとは家庭なんだよね。でその家庭のその教育がなされていて、そして学校教育がどういうその手助けをするかいうことが教育のポイントだと思うんだよね。でそういう意味では関君、自分の夢、はい、将来の希望、目標、目的、
はい、
目的ってのは実は誰々のためになんだけどね、はい、目標を守って実は話してください。お願いします。
はい、自分は、農業関係に関わりたいんですけども、農業関係に就きたいと思ったのは、毎日それこそ父と母と、ニュース番組を見たりとかで、自分の意見を喋って、で相手の意見を聞いてっていうディスカッションを行っていく中で、
父母と、
はい、親も全体で2人とも喋っていく中で、本当にどんどん自分の中での将来の夢っていうのが固まってきたんですけども、で父には、これから専門性を持ってと、でオンリーワンになれっていうことを、言われてきたので、それを目指したいなっていうのが自分の目的の中であるんですけども、でちょうど雑談で今回呼んでいただけてるんですけども、たちゃん先生のところでオンリーワンは、他の人に見られての他者の意見ではなくて、他者の価値観ではなくて、自分の価値観、自分の意見で、まあそういった満足していくっていうところがベストだっていうところを聞いて、自分の中でも、あそこには行き着きたい境地といいますか、場所だなとも考えて、というか思いましたね。はい。
もうね、今簡単にこうちょこちょこって喋るんだけどね、まずこの17、18でね、自分はこういうことをやりたいっていうきちっとした生き方が今目的じゃなくて、ごめん、目標なんだよ、目標を持ってる。でその目標を持っていて、でかつその目標を持ったその経緯、いきさつ、父母との話だ。そしてそのお父さんが、お前オンリーワンになれと、ナンバーワンじゃなくていいと、解散しちゃう奴らの歌だよな。でそのでもそれはね、とてもいいことなんだよね。で一つね、ここでもう一つね、僕からの提言ね、で提言、はい、提案、
はい、
あの目標と目的ってことはちゃんと使い分けるべきだと。目標って変わるんだよね、
はい、
変わっていいんだよ、その時々。自分っていうのはね、時の別れと書いた自分、その時その時、
その自分、
その自分、そうです、そうです、その自分ね、時の別れね、その自分において目標は変わるべきなのね。15の時の目標が30の時の目標と一緒だったっていうのは、それはおかしいわけだよ逆に。ところが目的っていうのはね、自分は誰のために、世界人類のために、父さんのために、恵まれない人のために、それを持ってると強いんだよね。もう一つは、あなたが関君が言ったやろうとしてることは素晴らしいのよ。農業関係でなんだこうだっていうのは、その食が全てだもんね。だからぜひ頑張って、
それは別にご自宅は農業やってるわけじゃないですよね。
全然やってないです。
お父様も農業の研究者というわけでは
でもないです。
普通の
サラリーマンで、はい、会社だと。
農業のどういうことをしたいんですか？
一番はやはり研究とこと、その運用ですね。はい、やっぱりそのこれから考えること、 それこそやめてはいけないと思うんですね。で、常に考えて考えて、まあ、研究でどんどん改善していって、でその改善っていうのは絶対誰かのために、自分のためにも、そして他者のためにもなると思うんですよね。で、それを作ったはいいけど、やはり運用できなければ、あの誰かに行き着く、そういったところには到達ができないと思うので、やはり作ったからにはこそ、もうできる限り広いところに、もう日本ではなく、もう世界なんかもこう視野に入れて運用していく、そういったことが本当に大切なのかなと思います。
立派だよね
高校生と話してると思わないですね。
だから俺やっぱりね、父母と喋れるっていうのがあるんだよね。 きっとね、兄弟いんだっけ。
姉だけで、はい。
姉ちゃんも優秀なんだ。
そうですね、勉強は特にもう全然勝てはしないんですけども
、はい、うん、勉強はどうでもいいで、正直言うとね学問が立派なら、
はい、
学習っていうのはね、努力したやつから持ってる力の、もともと生まれた能力になるやつにはかなわない。能力のない人は勉強はね、学習はね、だけど学問、生き方ってことになると全く別の世界で、だからまあ姉ちゃんも優秀なんだな、きっとな。
そうですね、
はい、人間も優秀なんだな、きっとな。だ、父母の母が参加してるってのは偉いと思うんだよ、その会話に。っていう、こんないい子を持ってる松下先生、その教育なんで、教育ですけど、はい、恐縮ですけど、どんな子を育てたいですか。
そうですね、高校生活って3年間でね、1000日あるんですけども、関君はこう1000日3年目でどんどん成長してるなっていうふうに思います。で、この1000日を楽しく過ごしたいっていうことだけじゃなくて、こう卒業した後の自分の人生をどう生きるかっていうことを考えられる、そんな高校生活にしてほしいなと。で、そのためにはやっぱり、あの考える力を勉強によって、あの学問によって身につけてほしいなと思う。そこの部分をこう一番、あの応援をできたらいいなというふうに思っています。
ありがたいことだよね。そのやっぱり先生って縁の下の力持ちだもんね、うん、上にいてね、ここまで上がってこいって引っ張り上げるっていう、それも一つの指導なんだろう。そうじゃないって、俺たち教員、うん、現場の先生は一歩潜って、二つも潜って、うん、一生懸命ケツを押さえて上げて、頑張れ頑張れって押し上げて、その本人がその努力の中で少し力加えてあげるってことが俺たちの仕事じゃないかって俺よく言ってたんだよね。で、先生、何年目ですか今。
小学校では11年目、
ね、ということはその前は。
その前には、あの付属、あの東海大学の付属の浦安高校に勤務していました。
あ、転勤があるんだ。
はい。
ああ、そうか、もともとじゃあここでっていうんじゃないん
だ。もともと地元が静岡なので、うん、静岡に帰ってくる形に、
ね、あ、それ良かったですね。
良かったです。
いやいやいやいや、やっぱり静岡いい人材作ってもらいたいよな。そのもう姉ちゃんはもう働いてんだっけ。
はい、働いています。
それで戻ってきただっけ。
静岡戻ってきています。
なかなか戻ってこない優秀なやつは。
そうですね、静岡に帰ってきてほしいですね。
そうだよね、そのこんだけ人口流出だとかさ、知能が流出だとかさ、静岡ってね、こんなにいい場所ないじゃんね。だから、それを花咲かせる場所なんとかもっとできねえかなと思うんだよね。企業にしても、行政にしてもね、学校にしても、戻ってきたいっていう、そういう県でありたいよな。
それは親御さんの希望とかではなく、全くお姉さんの希望で。
そうですね、姉が一番戻ってきたいなっていうのが思っていたので、じゃあそれはいいよという。基本的に うちの家庭はもう好きなことはやりなさいっていうところが多いので、やりたいならやればいいし、戻ってきたいなら戻ってくればいいっていう感じでしたね。
まあ、静岡みんなで頑張って盛り上げようね。ぜひ、はい、まあ、まあ優秀だからって他行っちゃうじゃないよ行ってもいいんだけど、やっぱり静岡にいて拠点は静岡にっていうような考え方ってできないことはないじゃんね。
はい、
まあ、ぜひ先生、あの、まあ、いい学生をまた、うん、お育ていただいて。
小陽のカラーってどんな感じですかね。
とにかく勉強をあのしっかりやろう、で自分で考えられるようにしようっていうところ、うん、でその上にこうスポーツも盛んに、生徒会活動も盛んに、そんなカラーで、
うん、そうだね、やっぱり勉強すること大切だよね。うん、大切。
生徒会長のお仕事、じゃあまだしばらくありますけど、
はい、
受験勉強と両方大変ですね。
そうですね、まあ、でもやはりそういった時間を見つけるっていうのも将来の大切なところだと思って、辛いですが努力していきたいと思います。
もう申し訳ありません、大人がこんなで
そうだね、
なんか未来は明るいですね、たっちゃん
頑張りたいね。そういう人たちが ねいっぱい増えてくれるような、うん、ねえ、まあ、人工知能に取って代わられて人が働く場所がなくなっちゃうなんてことねえように、うん、ね、人は人としてやっぱりみんなで助け合っていかなきゃいけないね。
もう若い人にどんどん譲った方がいいですね。
いいな、いよいよ引退が近いよ本当そう思う
東海大商用高校3年生関明憲さんと教務主任松下哲郎さんにご一緒いただきました。
ありがとうございました。